主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔をしたい求めよ。アーメン。
アーメン。
賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちくださって、賛美歌の66番をもって褒めたたえます。信条を告白しましょう。この信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心を合わせ、声を一つに告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条。 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し賜り、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁き賜わん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を歌います。賛美歌の532番、ひとたびは死に死にも、この歌をもって褒めたたえましょう。 それでは聖書の購読をいたします。この朝の購読箇所はヨハネの手紙第1の4章から抜き出してあります。細い字のところを司会者が、出席者がお読みいたします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後のところは全員で声を合わせることにいたします。スクリーンで、お読みなす、なる、なっている方は、2枚目が、終わりなので、2ページありますので、そのように覚えてお加えください。それでは購読しましょう。新約聖書ヨハネの手紙第1、4章より抜粋です。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。
愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。
愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
神はその一人子を世に伝わし、
その方によって私たちに命を得させてくださいました。
ここに神の愛が私たちに示されたのです。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、
私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、
私たちもまた互いに愛し合うべきです。
神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。
目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。
神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。ご一緒に。私たちはこの命令をキリストから受けています。アーメン。それではお祈りの時を持ちましょう。はじめに、司会者、司会者が祈りますので、それに続いて各々黙祷の時を持ちましょう。神様をあがめ、罪を告白して許しを受け、重荷を神に委ね、心の願いを祈り求めましょう。祈ります。アレルヤ。天にいます我らの父である御神様、あなたの皆を心から賛美いたします。コロナの災いのただ中にあっても、私たちをこうしてあなたへの礼拝へ招いてくださっていることをありがとうございます。今日はとても良い天気をありがとうございます。美しい光の中で花々が咲き匂い、そして草木は輝いています。しかしこの世界に今病という大きな災いがあります。病だけではありません。さまざまな人々の不信感や怒りやストレスや、さまざまな問題が今この世界に渦巻いていることを覚えます。そんな中に、主よ、あなたは私たちを礼拝に招いてくださいました。今ひとたびあなたの前にで自分の立ち位置を確認し、あなたの子供として、あなたの愛をどのようにこの混乱した世界の中にあって私たちが表していかれるか、それをあなたは私たちに示してくださいます。どうぞこの朝、世界中で持たれているイエス・キリストをあがめる集会が、この礼拝が、どうぞあなたの御名によって導かれ、そしてあなたの御霊によって一人一人満たされ、力を受け、愛する心を いただきながら、あなたの御心にかなう一週間を歩み出すために、どうぞ本当に真実な礼拝をどこにあっても捧げられますようにお願いいたします。感染防止のために教会の集会としてこの集いを持つことはできませんが、あなたはこの機会をお持ちになって、世界中にこのインターネットという道具を用いてこの礼拝を届けることをよろしとされています。願わくはその礼拝に集うこのインターネットの回線を通して御前に集う兄弟姉妹をその場その場で祝福してください。その場その場で主よ、あなたに向かい合わせ、その心を引き上げ、そしてどうぞあなたとつなげてください。あなたはインターネットよりも広く、インターネットよりも早く、一人一人に届くことがおできです。そして主よ、あなたを呼び求める者があなたとつながれることをあなたは願っていらっしゃいます。どうぞ私たちのどこにあっても礼拝があなたの御前に霊と誠をもって全身全霊をかけて、そして真実な思いで捧げられますように、どうぞ導いてください。どうぞこの祈りのひととき、あなたの御前にあなたを崇めることを教えてください。あなたに賛美を捧げられますように、また罪を告白してあなたが許しを与えてくださる主だということを各々が知ることができますように、重荷をすべてイエス・キリストに委ね、そしてあなたから与えられる愛の首輝きだけ背負ってここから立ち上がらせてください。一人一人に主よ、あなたの御心にかなう願いをお与えください。これから各々祈ってまいります。どうぞ聞いてください。そしてあなたが親しく聞いて一人一人に答えてください。私たちがこの世界においてイエス・キリストの御心が実現していくことをさらに深く、さらに広く、さらに大きく見ることができますように、感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。それではしばし黙祷のうちにこの者の祈りをしましょう。 恵み深い天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを聞き届けてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの皆の上にあなたが耳を開いていてくださること、あなたの右に今イエス様がいらっしゃって私たちのために取りなしていてくださること、私たちの罪が今許されてあることを感謝し、あなたの子供としてあなたと共に歩めることをありがとうございます。どうぞ一人一人祈られました、その一つ一つの祈りがあなたによって叶えられ、また答えが届きますように、感謝してあなたの大きな御手に委ねます。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは今日のメッセージ説教のための聖書箇所をお読みします。今日の聖書箇所はマタイの福音書23章13節から24節です。新改訳聖書の第3版でお読みいたします。それではお読みします。新約聖書マタイの福音書23章13節から24節までです。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。災いだ、偽善の律法学者ファリサイ人、お前たちはヤモメの家を食い尽くし、見栄のために長い祈りをしています。だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けます。災いだ、偽善の律法学者ファリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのです。災いだ、目の見えぬ手引きども、お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。目の見えぬ者たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。だから祭壇を指して誓う者は祭壇をも、その上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をも、その中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、ブヨは腰で覗くが、ラクダは飲み込んでいます。ここまでです。今日はこの箇所から天の御国へと導くと題してメッセージを取り継がせていただきます。今日のメッセージのための3ポイントをパワーポイントで前に出してあります。今日読みしたところは、まず一つ目のポイントとして、権力、金銭、地位の欲を離れようということです。 まあ、反面教師としてですね、ここに書かれている偽善の律法学者パリサイ人、そういう人たちが陥っていたそのような欲を離れるべきだということをまず申し上げます。そして2番目に、大きな戒めを小さな規則のゆえにないがしろにしてしまう、そのようなことは、やめるべきだということですね。大きな戒め、そして小さな規則、どちらが大事だということです。そして3番目に、内側をまず清めなければならないということです。その3つのポイントで、今日は説教メッセージを取り継がせていただきます。今日のところはかなり、イエス様が厳しいですね。先週学んだところも厳しかったですけれども、でも、今日のところからは、繰り返し繰り返し、災いだ、災いだ、災いだという言葉が、出てきます。この言葉は、激しい怒りと激しい嘆きを込めて語られる言葉です。そういう言葉が、使われております。ですから、イエス様は、大いに嘆かれているということです。なんでそんなに嘆かれてしまったんでしょうか。実はここで嘆きの対象、何を嘆いているかというと、13節の最初から繰り返されていますが、偽善の律法学者パリサイ人と言われています。つまり律法学者とパリサイ人たちの中に非常に大きな偽善があるんだと。つまり正しい顔をしているんだけど、その陰では実は悪いと、悪いんだけどそれをごまかしていい顔をしている、自分は間違ってない、自分は正しい、自分は悪いことはしていないという、自分のですね、悪いことは覆い隠して、そして人の前に、偽善を行っているということです。でも我々日本人ですから、このパリサイ人や律法学者という人たちをあんまり知りません。でそのような人たちがどういう人たちだったのかというののヒントが、先週読んだところに書かれていました。23章の2節をご覧ください。そこにこう言われています。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。そうイエス様は言っています。モーセの座とは何でしょうか。それは昔出エジプトという大きな出来事が起こりました。エジプトで奴隷にされていたイスラエル民族がモーセというリーダーに率いられて、そのエジプトから脱出した。そしてそのモーセが神の国に向かって、神の国イスラエルの約束の土地に向かってイスラエル民族を率いていった、まあ、言ってみればモーセっていうのは、人々を神の国に導いていくリーダーということです。ですから単なるリーダーではありません。モーセはそれとともに、ただ単に人々を導いただけではなくて、シナイ山から律法というものを神様にいただいて、人々にそれを教えた人です。イスラエルの律法はこのモーセによってイスラエル民族に与えられたものなんですね。ですからこのモーセの座を占めていますっていう言葉には2つの面があります。それはまず第一に、人々の、政治的なリーダーである。それとともに神様から教えをいただいて、そしてその教えを通して人々を神の国にこう導いていく、地理的な面で神の国に入れるということと、それから人々を神様が支配している神の国に導く、そういう2つの面がモーセにはありました。その意味で律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めていますと言われているんですよ。ですから単なる政治的なリーダーじゃないんですね。それはイスラエルの信仰のリーダーでした。 そして人々を神様のもとに導く、それが彼らの使命だったわけです。そのモーセの座を占めている律法学者ファリサイ人が偽善者だったら、それはもう本当に困るわけです。つまりリーダーが腐敗する、リーダーがブレるということは、それはそれについていこうとする人たちがみんな共倒れになるということです。ですからイエス様が厳しくこの律法学者ファリサイ人に対して語られた、嘆かれたというのは決してオーバーなことではない。何イエス様怒ってるの、何イエス様はガンガン言ってるのって思うかもしれませんが、それは人々のこの地上での命と、そして天、神様と共に生きるという神の民としての生き方の両方を破壊してしまう、そういうものなんだと。だからこそイエス様はこの偽善の律法学者ファリサイ人に向かって、災いだ災いだ災いだお前たちと言って嘆かれたわけです。今日お話ししているまず一つ目のポイントはよくわかりますよね。そのような律法学者パリサイ人は神様から大きな権力と大きな権威と、そしてリーダーとしての地位と、そして豊かさを受けていました。当然人々のリーダーです。政治的にも人々から尊敬されてましたから、それなりの地位も金銭も権力もあったわけですね。ところが彼らはそれにむさぼりを加えたということです。彼らの問題は、自分たちの持っているものにさらに大きく増し加えようとしたということです。どういうやり方でしょうか。13節からお読みします。災いだ偽善の律法学者と言われて、これはいいよね。お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。災いだ偽善の律法学者ファリサイ人、お前たちはヤモメの家を食い潰し、見栄のために長い祈りをしています。だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けます。災いだ偽善の律法学者ファリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに、海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのです。まずここのところで、人々を天の御国に入れるのが彼らの使命であるにもかかわらず、まず自分から入ろうとしない。天の御国に入るっていうのは別に死んでから天国に入るっていうことじゃありませんよ。ご葬儀することじゃありません。そうじゃなくて、神様のご支配のもとに自分の身を置くようにと人々を導くということです。つまり神様を愛し、そして神様の導きを求め、そして神様の御心にかなった生き方をするようにと人々を導かなければならなかったのに、リーダーがそうしないので、従ってくる人たちもそれを捨ててしまっている。それが13節に書かれていることですね。人々から天の御国を遮っている、自分も入らず、入ろうとしている人々をさえも入らせません。彼らは自分自身で神の国に生きようとしなかった。モーセを通して与えられた律法の精神に従って、神を愛し、そして自分を愛するように隣人を愛せるという、その律法の一番大切な精神を彼らは踏みにじりながら生きていました。ですからその背中に従って人々は歩んでしまうわけです。だいたいリーダーを見てると、その人をリーダーとしてついていこうとしている人たちが、どんな感じなのかなっていうのが、まあ分かっちゃいますよね。ですからリーダーっていうのはとてもとても大事なわけです。今コロナの災いが世界に広がって、それぞれの国がリーダーシップを振ろうと頑張ってるじゃありませんか。とても興味深いことがありますよね。女性の首相を持っている国っていうのは非常にこのコロナをブロックするのに、ある意味成功しているようです。ドイツやニュージーランドや、その他女性の台湾もそうですね、蔡英文。 そのような女性のリーダーを持っている国っていうのはいち早く反応しました。このコロナの災いのニュースは去年の12月あたりから小さく扱われ始めました。そしてそういう女性のリーダーシップの方々はいち早くそれに反応しました。そして、彼らはその権益やそして貿易のために力をいち早く振るい始めました。なので感染者が増えているところでも死者がとても低い率に抑えられたり、それや感染者がほとんど出なかったり、そういう国では本当にこのコロナを抑え込むのに成功しています。これは女性の優れた点と言えるでしょう。女性は命を守るということに対しては反応が早い、そして見栄もなりふりも構わない。男ってダメですよね。命は大事だけれども、そのために自分がいかにかっこよくスーパーマンになって対応できるかっていうふうにすぐに頭がいくのが男性ってもんですよ。だからウルトラマン的なんですよ。男性っていうのはウルトラマンが好きで、問題が起こるともうどうしようもない問題レベルになった時に、怪獣が街を破壊した時にシュワッチって飛んでくるんですよ。そして3分間で事件を解決してかっこよくジャーナと言って飛んでまた飛んでいくっていう。男性ってそういうところがあるんです。自分でヒーローになって解決しようとする。そして問題がこうある程度ヒートアップしてくるまでそれを抑え込むことに迅速ではないです。女性はそうでなかった。そのようなことを一つ例えてみても、いかにリーダーシップというものが大事なのか。この立法学者パリサイ人はまさに自分たちがそのようなリーダーシップをしていました。人々を神の国に入れさせないようなリーダーシップです。自分がまず入らないんだもんね。自分がまず動かなければ、あとついてくる人ついてくるわけないじゃないですか。彼らはその神の国を第一とするという生き方から外れてしまいました。なぜでしょうか。それはその権力に彼らが強くしがみつこうとしていたからです。そしてさらに彼らは弱い者のところからも自分の利益を得ようとしていました。14節の御言葉はね、もともとの聖書の原点になかったかもしれないと言われています。大きな括弧に入ってますよね、災いだ。14節はでもここに入っていてもおかしくない、いやこういうことも実はあったんだということで後の人が付け加えた聖句じゃないかと言われています。でもそこではお前たちはやもめの家を食いつぶし見栄のために長い祈りをしています、だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けます。彼らがしていたのは弱者に対する差別だったんです。そして弱いものからも絞り取っていたんです。ヤモメっていうのは鳥じゃないよ。あれはカモメね。ヤモメっていうのは夫に先立たれた女性のことをヤモメと言います。そして身寄りがないです。つまり身寄りがなくて生きていくのもう現金収入を得るような、ね、方法がない時代のそのように心細い女性たちです。それらの人のところに入っていて、そして見栄のために長い長いお祈りを捧げてお代を頂戴って言うんですよ。悪い宗教家だね。まるでね、なんとか丸儲けなんていうことあんまり言うのやめよ。ネットでも流れてる。でもそういう弱い人のために祈ってあげる、それは良いことですが、心を尽くして祈ってあげるのは良いことですが、でもその祈りのために彼らは報酬を求めたんですよ。そのような弱い貧しい女性、本当に心が痛んでいる人たちから金を取ってお祈りをしてあげるというのを、押しかけでやってた。ですから彼らはまさに災いだと。彼らは金銭を愛していたわけです。自分の利益のために哀れみの心を捨ててしまっていました。そして3番目に15節を見ると、 お前たちは回収者一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分より倍も悪いゲゲナの子にするのです。つまり彼らはステータスがありましたから、旅行が好きだったってことですね。船に乗って海を渡る、まあ半分観光でしょうね。そしているじゃないですか、やたら飛行機に乗ってプライベートジェットかなんかで空飛び回ってすごいだろうみたいなね。誰とは言いませんよ。でもそういうことをした挙句、やっと回収者、あ、これ分かりにくいか、あのこれはユダヤ、イスラエル民族じゃない人がイスラエルの神こそ誠の神様だと言って崇めて、あの、まあ、ユダヤ人になるということを言ってみれば、そのようなのを回収者と言いました。そのような方をね。でその回収者一人作るために彼らは飛び回る。あっち行ってちょっと回収させてくるとか、こっち行って回収させてくるとか、海と陸と駆け回って旅行三昧して、そしてその地でうまいものを食べてね。それであげく、その回収者ができると、彼を自分より倍も悪いゲヘナの子にするんです。まあ、彼らが導くんですから、そういう生き方をする人なんですよ。パリサイ人、立法学者の偽善者たちのように、権力、金銭、地位の欲を持ったままで、さらにそのままでいいんだよってわけです。そのままでいいんだよ。せっかくイスラエルの神を崇めようと回収したにもかかわらず、彼らが教え導くもんだから彼らの生き方をそのまま真似てもっとひどくなってしまうというわけです。イエス様はこのようなことを厳しく説明されました。で、これはまあ 人のふりしては、ふり見て我がふり直せですから、私たちクリスチャンも考えてみなければなりません。私たちがクリスチャンとして生きるときに、自分たちがこのような欲を中心にして、そして神様の御心ではなく、そのような欲を持った自分のお心を中心として生きるようだと、私たちもイエス様に災いだと言われるってことでしょ。クリスチャンになっても権力大好きっていうクリスチャンがいたり、いてほしくないけど、いるかもしれませんね。名ばかりのクリスチャン、ね、飲みなるクリスチャン、クリスチャンホームに生まれ、そしてクリスチャン一応やって教会にも行ってるけど、その生き方はさっぱり変わらない。権力と地位とお金にまみれてクリスチャンの看板背負って生きてる人やめてもらいたい。看板を下ろせよ。看板背負ってるならその看板にふさわしい生き方をしなさい。そういう人たちが国のリーダーだったら大変ですよね。そのような欲を捨て去って、そして私たちは神様の御心を第一として生きるものにならなければならない。なぜならイエス様がそうだったからです。イエス様権力の座につきましたか、いいえ。イエス様金銭を愛しましたか、いいえ。イエス様高い地位を求めましたか、人々を手伝わせて、そして人の上に立って信徒たちを顎で使いましたか、いいえ。イエス様はしもべになられたんですよ。今日お読みした一つ前のところにもイエス様はこうおっしゃってます。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に使える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に使える人でなければなりません。イエス様がまさにそういう方でした。イエス様は人々に使い続け使い続け使い続け、病を癒し悪霊を追い出し奇跡を行って人々を助けて御言葉を述べ伝え、そして最後は十字架の上で命さえも人々に与えて死んでいかれ、そしてこのように生きるんだと言って3日後に復活した。私たちもクリスチャンならそのイエス・キリストにある復活の命に生きるというのが同じようにすべきです。2番目に、イエス様は この立法、偽善の立法学者、パリサイ人たちが小さな規則を守ることによって大きな戒めをないがしろにしているとおっしゃいました。16節からです。災いだ、目の見えぬ手引きども、お前たちは言う、誓でも神殿を指して誓ったんなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。また言う、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない、しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。目の見えぬ者たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。だから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。ちょっと長い。ここで言われているものは何か。神様の前に誓いを立てる、つまり自分はこのようにします、誓うときには何を指して何にかけて誓うのかということがずれているということです。神殿を指して誓ったんだったら何でもないと、パリサイ人立法学者、偽善の方々ですよ、偽善のパリサイ人、偽善の立法学者たちはそう言ってました。神殿指して誓ったんだったら何でもないよと、いいんだ別に気にしなくて。しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならないということです。つまり神殿っていうのは何か、それは神様がそこに住まわれる、神様がそこにご自分の名を置くと約束された場所です。そして祭壇っていうのはそこで神様が人と交わるために用意された設備です。人はそこに生贄を捧げ、そしてそこで自分自身の献身を表します。そして自分自身の罪の悔い改めの心をその祭壇の上に表現するんですよね。つまり神殿に誓うとか祭壇に誓うっていうのは私たちが神様と、ちゃんと交わるっていうこと。神様の前に出て、そして神様の前に誓いを立てる。神様、今日私はこのように生きていきたいと思います。今週こんな生き方をしたいと思っています。それを私たちは祈りを持って神様の前に誓う、約束しますね。でもそれはそこに神様がいらっしゃる、その神様と関係を持つ、その関係を大事にするから私たちは神様と交わるんです。いてもいなくても分かんないような神様じゃなくて、神様がいらっしゃると信じてるからその神様に捧げ物をしたりするわけです。だから大事なのはその捧げ物の牛とかね、捧げ物にした金とかね、そういうものじゃなくて、その捧げ物を捧げた相手でしょっていうことです。神殿にかけて誓う、祭壇にかけて誓うというのはその相手を大事にするということです。自分とそして神様、今日も同じですよね。私たちは礼拝をする、それは神の前に礼拝をしているんです。だから教会、今日は集まれないけど、別に牧師のために礼拝に来るんじゃないよね。会堂のために来るんじゃないよね。牧師は神の言葉を語ります。聖書をまっすぐに解き明かすようにと私たちは召された。だから一生懸命やってます。でも私たちを喜ばせるため、人間を喜ばせるために皆さんは礼拝するんじゃないんですよ。私たちは皆さんと同じように神に仕えるしもべだから、そしてそういう役割を果たすために私たちはもっともっとへりくだらなくちゃいけないから。ある教会なんか牧師のしの字が嫌だっつってね、仕えるっていう字を使って牧師ってね、牧師使えるっていうふうに牧師って書く教会があるくらい、そのことを強調してますよ。 つまり上に立って人々からそういう尊敬だの愛だのを自分にかき集めるのではなくて、私たちは本当に礼拝されるべき方に向かって人々を導くためにここに立っている道しるべみたいなもんですよ。誰が道しるべをありがたがりますか。道しるべはその道の途上にそこに立っていて、こっちだよって、ね、それがやがて風雨にさらされて朽ち果てていっても、その道しるべはその役割さえ果たせればいいわけでしょ。ところが彼らはそうは教えてなかったわけです。神殿に誓うんだったら、その神殿の黄金を指して誓え、つまり献金しろということです。いいですね。祭壇の上の供え物、つまりしっかりと牛とか羊とか、まあ、生贄をどんどん捧げろっていうことです。つまり彼らが求めていたのはお金や動物だったんです。なぜ。だってその祭壇に捧げたものはそこから取り下ろして、その祭司とか立法学者とかパリサイ人たち、そういう人たちがそこから潤ったわけからですよ。そこに捧げられたものを取り下ろして、そういう人たちがそれで生活してたからです。だからお金が大事だよと。そしてお肉が大事だよ。お金がお肉が大事だから、それをちゃんと捧げなければ、いくら神殿させて誓っても意味がない、いくら祭壇させて誓っても意味がない。しっかりとお金お肉捧げなさい。それが彼らの言っていたことです。誠に小さなことです。そしてさらに言っています。23節、災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちがハッカイノンドクミ、おいしいね、